こんにちは。マトリックスライブへようこそ。本日のゲストはムターノードさんです。彼はノルディックでマトリックスの開発に携わっており、財団のウェブサイトワーキンググループでもボランティアとして活動しています。マルセルさんはウェブサイトワーキンググループやノードクでの活動についてお話しするためにここに来られたわけではありません。マトリックスフェデレーションテスターについてお話しするために来られたのです。ノールさん、こんにちは。ようこそ。マトリックスライブにご出演いただくのは初めてですか？
こんにちは。いえ、厳密に言うと2回目です。
かなり昔に、デイドリームとマトリックスラスト SDK についてお話ししたことがあります。ええ、かなり昔のことですが、そうなんです。今日はここにいらっしゃるんですね。ツールについてお話を伺うためにいらっしゃったので、フェデレーションテスターについてお話ししましたが、自宅サーバーをお持ちの方で、すべてが正しく行われているか確認したい場合は、多くの場合、フェデレーションテスター .mmatrix.org にあるフェデレーションテスターを使うことになるでしょう。このテスターでは、何か間違ったことをしていた場合に、正しい手順を教えてくれるエラーメッセージが表示されることがあります。つまり、これはあなたが貢献しているプロジェクトではなく、独自のフェデレーションテスターを立ち上げようとしているということですね。ええ、点。フェデレーションテスターは今ではかなり古いものです。ほとんどの人が知っているのはホックスによるフロントエンドでしょうが、これはマトリックスファンデーションによるバックエンドとは全く異なります。それにいくつか欠点があって、それが私がプロジェクトを始めた理由です。ええ。点、大丈夫です。何について話しているのか確認するために、画面を見せてもらえますか？
はい、
画面を共有させてください。ええ。これは多くの人がご存知の古いツールです。様々なチェックのデバッグ概要が表示されます。非常に基本的なチェックを行います。長い間、私にとってはあまり役に立ちませんでした。いくつか基地のバグがあります。例えば、何かが失敗した理由をあまり教えてくれないのです。ただ、いくつかの時点で失敗するだけです。しかも、非常に興味深い方法で失敗することがあります。それで、結果として私は独自のツールを作り始めました。それがこれです。基本的に全く同じテストを実行しています。つまり、もともと使用されていた Go のコードに非常によく基づいています。しばらくの間は、基本的に同じコードをラストで記述して使用していました。
なるほど。
そして、もう少し多くの機能があります。より多くの種類、より多くの情報があることがわかります。例えば、他のツールではサーバーのバージョンを表示しようとします。しかし、現時点でおそらく最も大きな違いの一つは、クライアント側のビューも表示されることです。フェデレーションテスターはフェデレーションに重点を置いていますが、私のツールは接続性全般に重点を置いていると思います。つまり、有効になっている機能のリストが表示されます。利用可能な場合は、サポートコンテキストのリストも表示されます。例えば、マトリックスや、動作しているはずのコンテキストなどです。これが私のツールの要点です。そこから、実際に何が解決されたのか、サーバーレコードが使用されたのか、基地のものを使用したのか、クライアント検出のパーツには何が含まれているのかなど、様々な項目を掘り下げることができます。例えば、以前と同じ情報も取得できます。これは、IP アドレスごとに行われた様々なチェックを示すビューです。これは他のフェデレーションテスターでは完全には実行されない機能で、基本的に最初の失敗で停止します。例えば、一つでも失敗すると、最初の一つで停止します。残りの処理は続行されないので、一部のエラーが隠れてしまう可能性があります。私のツールは基本的に常にそれらを実行します。なぜなら、おそらく皆さんが見たいのはおそらくそれだからです。皆さんは、なぜ自分のシステムが失敗しているのかを知りたいと思うでしょう。基本的に現在、ある意味では同じことを行っています。
私が追加したもう一つの機能は、基本的にアラートを受け取ることができることです。
しばらくの間、サーバーが故障した時に通知を受け取る方法がなかったことを残念に思っていました。
10。基本的には電子メールアラートがここで行われます。ドメインをこのツールの中に入れた場合と全く同じことを行います。基本的に私のサーバーからアクセスできなくなるとすぐに通知します。現在は5分間隔でチェックしていると思います。また、スパムメールを受け取らないためのロジックも組み込まれています。例えば、変更がなく、アクセスできない場合は、12時間ごとに通知されます。また、戻ってきたら、サーバーが修復されました、という通知も表示されます。これは管理者として非常に便利だと思います。さて、以前のフェデレーションテスターをチェックしていた時は、ほとんどの場合、メッセージマトリックスを送信できない時でした。自分の不手際で自分のサーバーがダウンしているのかどうかを確認したかったのです。そして、大抵は、赤は悪い、緑は良い、というところで止まってしまいました。あなたのツールは、はるかに高度な機能で、より多くの項目をチェックします。つまり、サーバーが他のサーバーと正しくフェデレーションされているか少なくとも全てが正しく設定されているかをチェックします。完全にはそうではありません。フェデレーション側では、これまでと同じことを行います。現状では、実際にメッセージを送信しようとはしません。送信できれば良いのですが、現状ではかなり困難です。つまり、まだ実現できていないということです。ね。そして、クライアント側からどのように見えるかをテストします。つまり、すべての診断情報を取得でき、アップタイムモニターやアップタイムボットのような機能も備えていて、サーバーがダウンした場合に通知が届くようになっています。サーバーがダウンした場合のみ通知されるのでしょうか？それとも設定に問題があった場合にも通知されるのでしょうか？基本的には、この設定が赤字になるような状況です。実際には、それをチェックするためのサーバーがあるかどうかわかりませんが、確認させてください。これは基地の障害だと思います。はい。技術的には正しいのですが、失敗する技術的な理由があります。このサーバーはフェデレーションしますが、これは少し前に話さなければならないと思います。私は、フェデレーションとルールについてかなり厳密に設計しました。例えば、現在処理しているシナプスよりも少し厳格です。ですから、使用をより厳密に遵守するように人々に促そうとしています。例えばサーバーがネットワークと連携できているにもかかわらず、失敗する理由がこれです。バージョン情報が正しく公開されていないからです。よく考えてみると、これは全く些細なことですが、使用上は正しくありません。だから、物事を楽にするために、私はそうすることにしました。では、アラートの話に戻りましょう。連携に失敗したと表示されたら、メールが届きます。基本的にはロジックとして、このチェックを毎回実行するだけです。クライアント API が失敗した場合は、現状では完全にブラウザ内で処理されているため、メールは送信されません。
わかりました。バックエンドは連携テストのみを実行します。クライアント側では、例えばクロスオリジン、何て言うんだっけ？をシミュレートして実際に確認する必要があるからです。もちろん、実際に確認するには、今はそうしていません。なぜなら、ルールが正しく守られていることを確認するのにかなりの作業が必要になるからです。フェデレーションテスターの UI を見ていて、一つ気になることがあります。奇妙なことに、英国政府の公式ウェブサイトに似ています。まさに、そのテーマを使っているからです。つまり、それは意図的な選択です。彼らは非常に優れたデザインシステムを作っています。オープンソースです。だから、 私はそれを使いました。あなたは英国政府やイギリスの公的機関とは何の関係もないのですか？
いいえ、もちろん違います。彼らは単に非常に優れたデザインシステムを持っているだけです。彼らのデザインシステムに惹かれたのはどんな点ですか？
アクセシビリティですか？
何かありますか？
非常にアクセスしやすいです。
とても使いやすいです。
モダンです。
つまり、単純な用途には十分です。
しかし、改善したい点があり、現在実際に再設計も行っています。
基本的にはこれが新しい UI の外観です。
多くの変更があります。
特にこのフロントページ周辺は現在 UI 全体の完全な再構築が完了しており、私も現在それに取り組んでいます。
さて、丸、ツールの機能と機能しない点についてお話した際に、クライアント API についてお話がありましたが、これはサーバー側、クライアント側、すみません。ブラウザで実行する必要があるため、アラートのテストがされていません。
そのツールには他に基地の制限はありますか？
先ほども申し上げましたが、古いバージョンと比べて非常に厳格になっています。
古いバージョンですね。
マトリックスアークバージョンのことです。
すみません。マトリックスアークは
古いです。
そうですね。それが大きな制限の一つです。
人によっては制限と感じるかもしれませんが、他の人にとっては良いことかもしれません。
もう一つはクライアント API です。
私が望んでいるのは、まだ実現できていないのですが、基本的にフェデレーションが失敗したという情報だけでなく、なぜ失敗したのか、どうすれば解決できるのか、という情報も表示されるようにすることです。
これはこのプロジェクトの大きな目標の一つですが、まだ時間が足りなかったという理由だけで実現できていません。
これもリワークの一部です。
お気づきかもしれませんが、ドキュメントタブがあります。
でも、実際にそのドキュメントを書くのはまだかなり作業が進んでいます。
使用書へのリンクだけだと、エンドユーザーにとって使い勝手が悪いですし、クライアントソフトウェアやサーバーソフトウェアの設定にも大きく依存します。
そのバランスを見つけるために、私はその作業を引き受けるつもりです。
基本的には、ユーザーに、例えば、よく知られたファイルにアクセスできません。
ソフトウェア X を使っているのですが、このガイドに従って問題を解決してくださいと伝えるツールを作るつもりです。
わかりました。
つまり、
必ずしも欠けているわけではないものの、プロジェクトに改善の余地がある点がいくつかあるようですね。
外部からの貢献は歓迎しますか？
もちろんです。
以前、そうした人もいます。
例えば、私のサーバーには、サーバーソフトウェアにベータタグがついています。
これは JSON ファイルで、基本的に名前のルックアップテーブルがあります。
また、継続性のウェブサイトへのリンクや、成熟度情報も含まれています。
例えば、誰でも自分のサーバーを追加できる機能の一つです。
また、どこにある？
と開くこともできます。
あります。
他
にも情報がある場所がいくつかあります。
例えば、不安定な機能、基本的には MSC、もルックアップテーブルに含まれており、
このテーブルで表示できます。
このテーブルには、説明と MSSE へのリンク、そしてタイトルが表示されます。
これは数字の意味が全くわからないので、非常に便利な機能だと思います。
タイトルと説明が必要です。
ですから、このリストを最新の状態に保つ、あるいはそのためのツールがあれば、将来的には非常に役立つでしょう。
現在は手動でメンテナンスしています。
どこかで新しい不安定な機能を発見したときはいつでも対応しますが、もちろん皆さんの貢献は大歓迎です。
それでは、エピソードの説明欄に GitHub リポジトリへのリンクを貼っておきますので、皆さんもそちらでフォローしてください。ところで、まだ触れていないのですが、どうやって使えるのでしょうか？使い方は2通りあります。コネクティビティテスター MPTR ブロックにアクセスするか、皆さんが指摘されているように、自分のデュエルバーでフェデレーションテスタードットを見つける必要があるかもしれません。フェデレーションテスターのソラブロックでも動作するはずです。ダークな読者はライトなデザインに満足していないようですが、そうですね。フェデレーションテスターの筋肉マッスルメモリーを持っている人のために、マトリックスアークをブロックではなく MTR に置き換えるだけで同じようにできます。これは、非常に便利なツールのように見えますが、財団でツールのインスタンスをホストしますか？それともしたくないですか？もしホストしてくれるなら嬉しいですが、特にドキュメントの部分を考えると、財団が実際にホストするのは非常に難しいと思います。使用チームがアクティブであるというエラーの M に遭遇しています。財団の観点からすると、使用の動作を定義するドキュメントがコミュニティのツールから来る場合、利益相反が生じる可能性があると思います。これが使用に関する私の意見と使用に関する彼らの意見の間に衝突を引き起こす可能性があることはわかりますが、それは全く問題ありません。私は彼らのつま先を踏んだりするようなことをしようとは思っていません。しかし、例えば都市にとって、更新や更新の維持など、多くの追加作業が必要になることは理解できます。つまり、複雑さが増すということですね。それに、例えばマトリックスでアラートがどのように機能するのか、メールサーバーが必要なのか、よくわかりません。そういうことですね。つまり、シンプルな API を追加するだけでなく、もっと複雑な作業が必要です。これは、比較的小規模な Google Go サーバーにフロントエンドを追加しただけの古いフェデレーションテスターです。そして、これはその点でずっと複雑です。さて、今後の展開を見ていきましょう。私たちが去る前に、世界が知っておくべきことはありますか？一つ言えるのは、ベータ版はベタコネクテッドネスツタームターノットブロックで見ることができるということです。そこで公開されています。フィードバックをいただければ幸いです。そうですね。これで終わりです。統計の話はしていませんでした。今気づきました。それでは統計についてお話ししましょう。この機能はオプション、つまりオプトインのようなものも追加します。ネットワーク統計に関するすべてのことには落とし穴があります。大きな落とし穴は、現在、ホームサーバーでオプトインできないことです。誰でもここにアクセスしてクリックしてこの API を呼び出すことができるためです。現在、ホームサーバーの所有者がこれを行うための検証メカニズムはありません。もちろん、明示的にオプトアウトを受け入れることは可能です。リポジトリで問題を開いて、ハードコードするか、データベースでブロックします。誰かが本当にそれに参加したくない場合は、それを行う方法はたくさんあります。基本的にこれが表示されます。二つに一つのラベルが欠落しているという事実は無視してください。これは私が悲しいことに使用しているライブラリの問題です。少し面倒です。そして、基本的にすべてがグラフとして表示されます。新しいデザインではこれも改善したいと考えています。少し混乱しますね。特に、アンノーンが表示されるのはバグです。技術的には失敗したサーバーすべてに当てはまるので、34台のサーバーがテストに失敗したというのは、ある意味、興味深い統計情報だと思います。でも、本来の目的からすると、あまり役に立ちません。でも、ネットワークの概要が少しわかるので少なくとも私にとっては非常に興味深いです。そうですね。
これは、テスターでテストしようとしたすべてのサーバーの統計情報です。
はい。
そして、このチェックマークをつけた場所はどこですか？
疑問符、はい。
わかりました。他に何かありますか？
ないと思います。
わかりました。丸。それでは、ノードさん、どうもありがとうございます。とても興味深いツールです。サーバーの設定でいくつか失敗したことがあるようなので、試してみようと思います。お時間をいただきありがとうございました。またツールもありがとうございました。来週のマトリックスライブでお会いしましょう。